第2ペテロ1章の1節です。この手紙はイエス様の一番弟子ペテロによって書かれました。前回の第一の手紙から1年後、遅くとも3年後に書かれたと言われています。まあ紀元後65年から67年頃だと考えられています。でこの手紙はペテロの生涯の最後の手紙となります。彼はこの手紙の後、逆さ十字架につけられて処刑されます。そのような状況の中で書かれたことをどうぞまず先に頭に入れてください。涼しい中で書いたのではなく、非常に困難な中で彼は苦しみに遭っている人たちを励ますために書いているのが彼の生涯の最後の手紙となります。で彼が最後に殉教することはもうすでにイエス様によってヨハネの21章であらかじめ言われたことでした。イエス様は復活の後に彼に現れてくださり、そして彼の信仰を回復させて初代教会の指導者として任命した後にこう言われました。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。まあ、若い頃には自由にこの働くことができました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますと、ペテロの最後がどのようであるかをイエス様は予言なさいました。ペテロ自身もどうやら自分の最後の時が来たのを知ってたようですね。この一章の、ちょっと進むと14節ちょっとご覧ください。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨て、この幕屋っていうのは肉体のことですね。肉体はちょうどテントのようなもので永遠に持つものではありません。テントを畳んで家に帰るように永遠の御国に私たちは帰っていくわけで、ペテロはそのように肉体が終わることをそのような表現を使いました。その幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。彼はもうすでに知っていたようです。そしてこのペテロは第一の手紙では外側からの攻撃に対して書きましたね。すなわち迫害がありました。その外からの迫害によって苦しめられている人たちを励ますために第一の手紙は書いたわけですけど、この第二の手紙では同じ読者なんですけど、今度は外ではなくして内側からの問題がありました。で神の祝福のあるところにはいつも悪魔の邪魔というか攻撃があります。悪魔は教会の中に偽教師たちを送り込み、人々を惑わしていきます。で偽教師たちの特徴は聖書の教えを曲げます。特にイエス・キリストが神であることを否定します。今でもそうですね。このキリスト教の異端は全部イエスが神であることを否定するものです。これは今に始まったことではなく最初からそのことはあります。また偽教師たちの特徴は貪欲で不道徳です。でどうしたら騙されないで済むのか、それには正しい知識を身につけることなんです。聖書の正しい知識を身につければ騙されることはありません。ですからペテロは最後ちょっと開きましょうか。この手紙は短いもので3章で終わりますけれども、3章の一番最後、彼がなぜこの手紙を書いたのかこう書かれてます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。これがまとめなんですね。イエス・キリストの恵みと知識において成長する。私たちもこの手紙を通してイエス・キリストを知る知識をさらに豊かにさせてもらいましょう。そうすればいろんな惑わしに騙されることなど決してありません。知識を、正しい知識を持つっていうことですね。さあそれでは期待を持って学んでいきます。一章の一節のみをまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ。ペテロはここでまず挨拶を送っています。シモンっていうのは彼の親がつけた名前です。 でユダヤの呼び方ではシメオン、十二部族の一人ですね、そのシメオンの名前で、ギリシャの呼び方ではシモンと呼ばれます。でペテロっていうのはイエス様が彼につけたあだ名、ニックネームですね。その意味は小石とか岩っていう意味があります。でシモンっていう名前は当時よくある名前でした。まあそれで自分を特定するためにペテロと呼ばれているシモンというふうに表現したんでしょうね。またイエス様がシモン、シモン、そのように彼の名前を呼ばれるときは決まってこのペテロの古い性質をでも言うんでしょうか、弱さが出たときにイエス様はいつもシモン、シモン、そのように呼ばれました。キリストに心を向けるとペテロ、すなわち新しい人、新しい性質、岩のようにこの強く不動なものですが、一旦キリストから目を離してしまうとすぐに元の自分に戻ってしまう、古い性質の弱いシモンに後戻りしてしまうペテロは、そのことを彼の生涯まで、終わりの時までずっと忘れずに彼は覚えていたようですね。でペテロは自分のことをここでまずイエス・キリストのしもべとして紹介しています。これはペテロの謙遜さを表しています。しもべとは奴隷という意味ですね。奴隷は主人に服従します。主人がこれを背負うと言えばすぐにそれに従います。ペテロは自分はキリストのしもべであって、キリストに従うものであって、他の人と何ら変わらない、同じ立場にあると自分を低く紹介しました。次にここでペテロは自分のことをイエス・キリストの使徒、そのように紹介しています。これはペテロの権威ある立場を表しています。使徒とは使わされたものっていう意味があります。使わされたもの、使徒は狭い意味では十二使徒と異邦人への使徒パウロに限定されます。彼らは直接イエス・キリストの教えを聞いた人たちです。私たちは間接的に聞いてますね。彼らは直接でした。直接イエス・キリストの力ある御業を彼らは目撃した人です。そして十字架を目撃し復活を目撃した人たちでした。でペテロもその一人で、彼はイエス・キリストから直接福音のために使わされ、そして初代教会の指導者として任命されたものでした。ですからこのペテロの立場、ペテロの教えにはキリストから使わされた人としての権威があります。そのペテロはイエス・キリストを誰だと紹介していますか。私たちの神であり救い主であると言っています。同じような表現としてこの一章の十一節ちょっとご覧ください。ここでは私たちの主であり救い主であると言っています。で二章をご覧ください。二章の二十節でも同じように私たちの主であり救い主であると言ってます。で3章でも同じように2節ご覧ください。私たちの主であり救い主である方の命令と言ってます。同じ3章の18節最後の方でも私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの、そのように繰り返し繰り返し主であり救い主である、そのように使ってます。キリストは主、神であり、キリストは救い主です。これが神の言葉である聖書が教えていることです。後で開いてください。ローマの9章の5節には、キリストは万物の上にあり、常しえに褒めたたえられる神ですと書かれています。またテトスの2章の13節には、大いなる神であり、私たちの救い主であると書かれています。このように聖書はキリストは神であるとはっきりと教えています。聖書が教える神は三位一体の神です。父なる神、子なる神、聖霊なる神、三で一つの神です。で、三位一体は私たち人間の頭では完全に理解することもできなければ完全な説明も できません。まあ、いろいろなものに例えて説明されたりもしますけれども、どれも十分な説明には至りません。ただ単純に私たちはそのことを受け入れるだけなんです。父なる神がおられ、子なる神キリストがおられ、聖霊なる神がおられ、三で一つの神です。キリストは神ご自身です。そのことを否定するものは聖書の教えに反する異端の教えです。そしてキリストは神であり救い主です。半分神で半分人間という意味ではありません。100% 神であり 100% 人となってこられたお方です。で、神を見た者は未だかつていません。誰も誠の神を見ることはできません。目に見ることのできない方です。その目に見ることのできない神が見える形、人となって来られた、肉体を持って来られました。この方が救い主、主イエス・キリストです。キリストは私たちを罪から救うために人となって来られました。ペテロ、ここでさあ戻りましょう。一章のキリストの、イエス・キリストの義によってと言っています。どういう意味でしょうか。イエス・キリストの義によって、キリストを信じる信仰によって、私たちも神の前に義と認められたという意味です。ローマの3章の26節に、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのですと書かれています。神は義なる方です。キリストは義なるお方です。すなわち、罪を犯したことがありません。完全に正しい方、義っていうのは正しいって意味です。罪のないお方です。私たちの罪のために十字架で死なれ葬られましたが、この方は義なる方ですから。罪のない方ですから。父なる神はこの方に罪を見出すことはできません。ですから、父なる神は御霊によってこのイエス・キリストを新しい体、復活の体を持って死人の中よりよみがえらせてくださったわけですね。そこに私たちの希望があるわけです。私たちのこの体は朽ちるものです。滅びていくものです。しかし神はそこにも希望を与えてくださいました。キリストが復活されたように、新しい体でよみがえられたように、このキリストを信じた私たちもキリストと一つになったので、義と認められた、義と認められたっていうのは神の前に正しいと認められた、罪がないと認められた。ですからキリストが復活されたように私たちも新しい体が与えられて復活する、これが神が私たちに与えておられる生ける希望なんです。そのためにキリストは肉体を持って来られたわけです。私たちはキリストを信じてこの方と一つになりました。これを象徴するのが洗礼です。洗礼では水の中に完全に浸します。それは古い罪の自分が死んだことの象徴です。そしてキリストが復活したように水の中から起き上がるキリストと共に神の前に正しいものとされて生きる、それが洗礼の意味であるわけですね。そしてペテロはキリストによって私たちは義とされたわけですけれども、ここで私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へと言っています。ペテロが手紙を書いたわけですけど、受け取り人はこの神の約束にあるユダヤ人たちと、そして神の約束になかった異邦人たち。旧約聖書において異邦人は隠されていました。ユダヤ人たちは自分たちだけが神の民であって、私たち立法を預かってて、異邦人は救いの約束にないと思ってたわけですけど、それはでもキリストにあって明らかにされる奥義であって、古い時代には隠されていたものがキリストが来られることによってそのことが明らかにされたわけです。神様のご計画はユダヤ人だけではなくして、異邦人、聖書を知らない全ての人をキリストにあって一つにすることでした。キリストにあって救うことでした。それは 人種も性別も関係ありません。奴隷も自由人も男も女も関係ないとガラテの3章28節には書かれています。キリストイエスを信じる者は皆救われます。私たちは皆同じ尊い信仰を受けたのですとペテロは言ってるわけですけど、この同じ尊いっていうのは同じ価値があるということです。ユダヤ人が信じていることだけ価値あるのではなく、皆同じ尊い信仰、皆同じ立場にあるということですね。そして信仰を受けたのですとあるように、自分で獲得したのですとは彼は言いませんでした。私たちは救いは獲得することはできません。皆受けたものなんです。プレゼントなんです。神の賜物なんです。そのことをパウロはエペソの2章の8節で有名なところですね、こう言ってます。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと言ってます。救いは神からの賜物です。信仰も神様が与えてくださったものです。それは行いによるのではなく誰も誇ることのないためですと書かれています。このように私たちは皆イエス・キリストを信じて同じ価値ある信仰を受けました。神の豊かな恵みによるものです。2節ご覧ください。神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちは以前神がどういう方であるか知りませんでした。それは神について聞いたことがなかったからです。知らないことを私たちは、この信じることはできませんし、信じることができたのは知ったからですね。今は私たちは神がどういう方か知ってます。どのように知ったんですか。今手に持っている聖書ですね。聖書は神の言葉です。神はご自身を聖書を通して啓示してくださいました。啓示したっていうのは表したっていう、示したっていう、明らかにしたっていう。神がご自身を表さない限り、神がご自身を紹介しない限り、私たちが神を求めても神を見出すことはできません。神ご自身が私たちにご自身を表してくださった、これが聖書であるわけですね。私たちは聖書を知ることによって真の神がどういう方か知りました。真の神は唯一なる方だと聖書は教えています。神は天地万物の創造主だと聖書は教えています。すべてを作り、すべてを治め、すべてを支配しておられるお方です。そして神のご性質は愛であると聖書は教えています。神のご性質は清く真実で聖なるお方で、恵みに満ち憐れみ深いお方であると聖書は教えています。私たちは神の言葉である聖書によってこの神について、イエス・キリストについて知りました。しかし聖書でいう知るっていうのはただ単に知識を得ることではありません。知るっていうのは体験的に知ることを聖書では知るって言います。神の言葉である聖書を通して個人的に親しくキリストを知ります。そして祈りを通してキリストが今も生きて働いておられるということを、私たちは祈りが答えられることによってキリストをますます親しく知ることができます。さらに信仰の仲間である教会の人たちの交わりを通してキリストの愛の深さ、広さを知ることができます。キリストを個人的に親しく知れば知るほど神の恵みがさらに豊かに理解できます。キリストを個人的に親しく知るためには時間を作って関わっていくという、交わっていくという、私たちの人間関係でもそうですね。互いに会う回数が増えれば増えるほど互いをよく知ることができます。最初に会った時には まあ、養子をして名前は知らないで、だんだん名前を知るようになるわけですけれども、そして日曜日に毎週会いで、火曜日水曜日と回数が増えれば増えるほどどういう人か知るようになるわけです。で、毎日会ってる家族はもうどういう人なのか、その人の人格をもっと親しく知ることができます。イエス・キリストに関しても全く同じですね。私たちは最初イエス・キリストの名前すらも知らないっていうか、まあ、歴史の時間に聞いただけです。どういう人なのか、何をしたのか全く知れませんでした。しかし聖書を通して知っていくわけです。イエス・キリストがどういう方なのか、イエス・キリストが何をなさったのか、イエス・キリストについて書かれている聖書を読めば、それを学べばよく知ることができます。そして祈りを通して知ることができます。イエス様の人格に触れて、恵み深さを私たちはそのように個人的に知ることができるわけです。で、ここでペテロは、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと言ってます。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。私たちが救われたのは行いによるのではありません。私たちの意志の強さや家柄でもなく、ただ神の恵みの家、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは救われました。すべて私たちの側から出たことではなく、神がしてくださったこと、そのことを私たちは信じる信仰によって救われました。この恵みが本当に理解できると平安が心の内に来ます。自分が頑張って獲得したのであれば、頑張らなくなってくるともう救いが消えたかのように私たちは不安になってくるわけですけれども、しかし私たちが神に敵対しているときに、神が私たちを愛して、神が一人子を私たちの罪のために十字架につけてくださり、その方がよみがえることによって救われたのであれば、そのことを信じることによって救われる、これが神の恵みであることを知ったのであれば、もはや自分の行いによるのではなく、神の恵みによることであり、この神を私たちはますます褒めたたえるようになるわけですね。神の平安が私たちの内側に与えられます。すべて神の贈り物です、賜物です。この恵みと平安は、私たちがこの神の恵み深さ、イエス・キリストをこの深く理解すれば知るほど、理解すればするほど、そのことを知れば知るほど、この知識を持つということです。今までは知らなかったわけです。神は恐ろしい、神は罰を与える。そのような私たちが間違った神についての概念を持ってました。そのような考え方、そのようなイメージを持ってたわけですけど、しかし今はこの聖書を通して、神がどんなに憐れみ深く恵み深く愛に満ちておられるお方であるかを知ることができたわけで、さらにその恵みを知るためには、私たちに必要なことは、この神についてキリストをよくよく知るということなんです。知るということです。正しい知識を持つということです。持てば持つほど、さらにその恵みがますます豊かにされていくと、ペテロはここで挨拶を送っています。というのは、3節、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。ご自身の栄光とは、イエス・キリストの神としての栄光のことです。ヘブルの一章の3節に、キリストは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れですと書かれています。キリストは神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れです。このペテロは、キリストの神としての栄光の輝きをあの変貌山で目撃しましたよね。そして、 天からの声を彼は耳にしたわけです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、父なる神の声を彼は聞きました。イエス様はご自身もヨハネの14章の9節で、私を見た者は父を見たのですと言われました。これはピリポ、弟子のピリポが、私たちに主を見せてください、神を見せてください、そうすれば満足しますからという質問に対してイエス様が言われたの。ピリポ、ピリポ、あなたは私を長い間こんなにいたのに私を知らなかったんですか。私を見た者は父を、神を見たのです。目に見えない神ですけど、見える形でイエス様が来られました。またヨハネの17章、ここは開きましょうか。ヨハネの17章を開いていただけますか。ヨハネの13章からはイエス様の最後のメッセージです。最後の晩餐を終えらの時、主は弟子たちだけを集めてご自分の心を余すところなく伝えて、素晴らしい教えがなさり、そして17章に行くとイエス様の祈りが書かれています。それはまずご自分のために祈られ、弟子たちのために祈られ、最後はキリストを信じるすべての者たちのためにイエス様を取りなしておられるのがこの17章で、一節ご覧ください。イエスはこれらのことを話してから、13章からの話ですね、話してから目を天に向けて言われた、父よ、父なる神にイエス様がお祈りされました。時が来ましたよ、十字架にかかる時です。その時のためにイエス様は来られたわけです。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。イエス様は父なる神ではありません。父なる神がおられて、イエス・キリストがおられるわけです。父なる神、そして子なる神は地上におられて、天にの父なる神にイエス様は祈りをなさっておられるわけですね。ごちゃごちゃではありません。おのおのご人格を持っておられる、三で一つのお方であることがわかります。イエス様は父の栄光を表すために来られたわけで、そして今この栄光を表してくださいと祈られました。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にイエス・キリストにお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることです。永遠の命とは知ることですとイエス様は言われました。永遠の命とは知ることです。何を知るんですか？誰を知るんですか？唯一の誠の神を知ることです。それが永遠の命です。で、イエス・キリストを知ることです。知るって個人的に知るってことです。永遠の命を持つためには、神の国に入るためには、誠の神を知らなければ入ることできません。イエス・キリストを知らなければ入ることできません。頭で知っているのではなく、心で人格的にイエス・キリストを個人的に知ることです。これが永遠の命です。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。イエス・キリストは父なる神の栄光をこの地上で表しました。今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かせてくださいとイエス様は祈られました。イエス様は世の始まる前から父なる神と共におられ、父なる神と一つなるお方で、同等なるお方で、同じ栄光を持っておられるお方が私たちを救うためにその栄光の座を降りて来られたわけ。それは十字架におかかりになるためでした。で、十字架にかかられて、この方には罪がありませんので、死人の中より復活されて、栄光をお受けになり、天にお帰りになって、神の右の座にお座りになっておられるお方、この方が私たちの救い主、主イエス・キリストなんです。私たちも神の言葉であるこの聖書を学ぶことによって、ああ、イエス・キリストは神なんだ、神の栄光をお持ちになる方なんだということを理解することができたわけですね。さあ戻りましょう。ここでペテロはまた徳と言ってますけれども、このキリストの神としてのご性質のことです。また力のことです。 で第一ペテロの2章22節でペテロはこのように証言しましたね。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。彼はイエス様のそばにいて、イエス様が本当に清い方であり、優れた方、道徳的にも立派な方であること、その言葉にも行いにも罪のない方であることを彼はよく知っていました。キリストは神であり、完全な人であり、道徳的にも優れて、言葉、行いにもおいても完全なお方でした。あらゆる病の人たちを癒し、そして悪霊を追い出す権威をお持ちになり、力ある技をなされたお方でした。神としての栄光をお持ちだけではなく、その道徳的にも、思いにも、言葉にも、行いにも、また力においても、すべてにおいて優れたお方、この方がイエス・キリストであるわけです。そのことをパウロはコロサイの後で開いてください。2章の9節でこう言っています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。神を見た者は誰もいません。見ることができません。見えない神が見える形へ降りてこられまして、それが神の子、神ご自身であり、救い主であるイエス・キリストなんです。この方は神の栄光に満ちた方でした。そしてその徳、性質もまさに優れたお方で、私たちはどのように知ったんですか？神の言葉である聖書を知ることによって、キリストの神としてのご性質を理解したわけですよね。このようにキリストは神の栄光と富とに満ちたお方なんです。その方がって、ここでペテロは、その方があなたを、私を召した、召したってこと、呼んだっていうこと。神が、キリストがあなたを呼んでくださったわけです。イエス様は全ての人を招いてます。全て疲れたもの、私のもとに来なさい。乾いたものは私のもとに来なさい。そのようにイエス様は全ての人を招いておられて、あなたのことも招いて、あなたを召して呼んでくださった、救ってくださいました。私たちが神を呼び求めたのではなく、神が私たちを愛し、ご自分のもとに引き寄せてくださった。神があなたを引き寄せない限りは、あなたも私も神のもとに行くことはできません。しかし神はあなたを呼んで、ご自分のもとに来なさい、優しく招いてくださったわけですね。私たちは聖書によってキリストが神であり、救い主であることが理解できました。聖書によってそのことを知りました。正しい知識を持ちました。キリストの神としての栄光と神としてのご性質を知ったので、知ったからですよね。聞いて知ったわけです。知らないうちは私たちは信じることができませんでした。何も知らないで信じたのではなく、盲信をしているわけではなく、私たちは聞いて調べて本当だと分かったので、信じて救われたわけです。そしてキリストを知った結果、私たちは全てのことが与えられているとペテロは言ってます。ここで言う全てのこととは、命と経験に関する全てのことです。命というのは神の命、永遠の命のことです。私たちはキリストを信じる以前は永遠の命を持っていませんでした。すなわち神の命がなかったわけです。命はあったわけですけれど、この命っていうのは地上だけのもので、滅んでいくものでした。しかし今はキリストを信じて神の命が与えられたので、神は永遠の方ですから、私たちも永遠の命がすでに与えられているわけです。どのように与えられたんですか？知ることによってですね。何を知ったんですか？イエス・キリストが罪からの救い主である、そして神であることを私たちは 知ってそして信じますと。イエス様、あなたこそ私の救い主です。信じます、主です、信じます。そのように心に信じて口で告白して私たちは救われました。それでキリストの神としての力、この方は神ご自身ですから、信じますと言った瞬間、このキリストの神としての力があなたの内側に、私の内側に働いて、死ぬはずのものが力が働いたわけですから、内側に命が与えられるわけです。何の命ですか？永遠の命が与えられたわけです。神の命が与えられたわけです。内側に与えられた命は今度は外側に現れていくわけです。今までは道徳的にも無感覚でした。人が見てるから、見てないから、そういう判断で生きていました。しかし命が来た途端、私たちはその命は命があるわけですから、外に現れていくわけで、その命が外側に現れていく、それが敬虔な、ここでペテロが言う敬虔ですね、敬虔な生活へと変わっていくわけです。ですからキリストを本当に知った人であるならば、本当に信じたのであれば、本当に救われたのであれば、当然内側に神の命があるわけですから、神のご性質があるわけですから、それが外側に現れてきて、その人の生活は変えられていくわけですよね。私は罪を悔い改めました、キリストを信じました、罪から救われました、神の子とされました、新しく生まれました、心と思いが変えられ、言葉が変えられ、やがて行動が変えられ、生活全体が変えられていくわけです。なぜ変わっていくんですか？知ったからですね。誰を知ったんですか？イエス・キリストを知ったわけです。イエス・キリストの神としての力があなたの内側に働いて、その神の命が与えて、この神の命は外側に表されて、やがて内側にある栄光が外側への力として現れて、私たちの生活全体を変えていく、すべてのことが私たちにはもうすでに与えられているわけです。最後に4節、その栄光と徳とによって、たとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束の上に世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。その栄光と徳とによって、たとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。どういう意味でしょうか。たとい素晴らしい約束、たとい素晴らしい約束、永遠の命、救いのことです。あなたのすべての罪が許され、あなたは神の子とされ、永遠の命が与えられ、神の国の相続人とされました。素晴らしい約束です。でそれだけではありません。イエス・キリストの性質に変えられて、キリストと会うときに栄光の姿に変えられます。将来のことだけではありません。今も神は私たちと共にいて、私たちを守り、導き、助け、そして生活の中で必要なすべてのものを備えて満たしてくださるお方、そのような多くの約束を神は聖書の中で私たちに与えています。私たちはすべてのものをキリストを信じた時にもうすでに神の子ですから、子は親のものを相続するわけです。神のものを私たちは相続するものとなりました。どのように神の約束を受けることができるんですか。知ることによってですね。誰をですか。イエス・キリストを知ることによってです。 キリストを信じた者はですから皆この尊い素晴らしい約束が与えられています。以前は滅びに向かっていました。私たちが見ているものは皆滅びるもの、朽ちていくものです。今つけている服も、今座っている椅子も、きれいに咲いている花でさえもやがては朽ちていくもの、枯れていくもの、滅びぬものです。私たちのこの肉体もそうですね、やがて朽ちていきます。私たちが見ているものは皆朽ちていく一時的なもの、滅びるもので、永遠に続くものではありません。また世の中、人の貪欲によって争いが絶えることがありません。人の罪のゆえに滅びに皆向かっています。このままでは神の裁きを受けるものでした。しかし良い知らせです。神は憐れみ豊かな方で、私たちを愛し、一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。キリストは神の子、神であり救い主です。その方が人となって来られました。それは私たちを滅びから免れさせるため、滅びから救うためでした。罪から救うためでした。私たちの罪のために、私たち滅んで当然であったわけですけど、そこから逃れるために、そこから救われるために、キリストが代わりに死んでくださり、しかしこの方には罪がないので、よみがえられ、このキリストを信じた私たちは皆罪が許され、永遠の命が与えられた。これが私たちに与えられた素晴らしい、尊い約束であるわけですね。そしてここでペテロは何のために私たちに約束を与えてくださったと言ってますか。私たちが神のご性質に預かるものとなるためですと言ってます。神が約束を与えてくださったのは、キリストを信じたあなたが、私が神のご性質に預かるためである。キリストを信じた者は皆永遠の命が与えられただけではなくして、キリストと同じ性質に変えられます。これが神が私たちを救ってくださった目的なんです。以前はそうではありませんでした。しかし今はキリストを知ったので、私たちはキリストと同じ性質に預かるものとなりました。キリストはどのような性質でした？キリストは愛のお方でした。キリストが愛のお方であるように、私たちも神を愛し、人々を愛するものへと変えられていきます。またキリストは清いお方でした。言葉においても行いにおいても罪のない方でした。私たち多くの点で失敗しますね。でもキリストを知れば知るほど、この方と親しくなればなるほど、あなたの内側が変えられますから、当然思いが変わり、この言葉、行いがあらゆる面において清くされていくわけです。キリストと近くに歩いているか歩いてないかなんです。その前にキリストを個人的に出会ったか出会ってないかなんです。口先ではなくして、私は信じてます、知識としてではなくして、本当に心から、キリストを自分の主と、救い主と、また心の友と、親しくキリストと歩んでいるか歩んでないかなんです。知っているか知らないかだけなんです。私は変わりたいんです、でも変われないんです。キリストを知りましたか？はい、知ってます。本当に知ってますか？あ、なんとなくです。どうぞ知ってください。聖書をよく読んで、キリストと親しく交わることです。人格的に関わっていくことです。そうすれば私たちは皆変えられない人などいません。神はそのために私たちを救ってくださったわけです。さらに将来キリストが戻ってこられたとき、キリストと同じ栄光の姿に変えられます。もはや死ぬことのない栄光の新しい体が与えられて、神の国を相続するものとなります。これはすべて私たちがしたことではなく、誰がしたことなんですか？神がしてくださったことであり、また将来神がしてくださることなんです。 私たちの力で救われたわけではありません。ということは私たちの力で自分を変えていくわけでもないわけです。私たちに必要なのは、救われた時に知識を持つことが必要でした。それはキリストを知ることだった。個人的に親しくキリストを受け入れることでした。同じように私たちが変えられていくために、成長していくために必要なことは、この方をもっともっともっと知っていくということ。そのためには知識が必要で、この方について書かれている聖書の言葉をよく知っていくことです。ですから信じても聖書を読まない限りは、残念ながら変わりません。だって知りようないわけですから、知ることです。単なる知的に知るのではなく、あなたの心の中に御言葉はいつも豊かに宿るようにしてください。イエス・キリストを深く知ること、親しく知ること。知れば知るほどこの方の恵み深さを知っていきます。優しさを知ります。愛の深さを知ります。憐れみ深さを知ります。そうすれば、夫に対して、妻に対してどう接したらいいのか、友達に対して、会社の上司に対してどのように接したらいいのか、おのずと主は教えてくださいます。あなたがイエス・キリストを個人的に知っているか知らないかだけなんです。私たちもすでに知ったわけです。ペテロはこの方をもっと知りましょうということ。知れば知るほどその恵みをもっと味わうことができます。私たちに必要なのはイエス・キリストを深く親しく知ることなんです。神は恵みによって私たちを救ってくださいました。今も恵みによって私たちは生かされています。最後、恵みによってこの方は私たちをイエス・キリストと同じ姿に一瞬にして変えてくださいます。私たち今さまざまな問題がありますけれども、神はその問題を通して私たちをイエス・キリストの姿へとまた変えてくださるんです。神の恵みの中に私たちはしっかりととどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを恵みによって救ってくださり、また恵みによって救いを完成させてくださることをありがとうございます。今はいろいろな、しばらくの間問題があったとしても、あなたはまたそのことを通して私たちをさらにあなたの恵みを深く知るものとして置いておられることを感謝します。どうぞ今週もあなたの恵みの中を歩ませてください。イエス・キリストの名を通してお祈りします。アメン。